主イエスキリストの御名を名乗ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日後よみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。また来ないの方おはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。ですね、この先ほどの住居旋回の映像を見ていただきましたけど、ぜひですね、また皆様でもまだ行かれてない方は特にですね、見ていただきたいと思います。たくさんのですね、素晴らしい恵みがありました。また、今年は本当にこう住居が起こってくるんじゃないか、海外選挙に特によってですね、危険なところにたくさん今出ていってるので、そういったことが起こってくるんじゃないか、許されてくるんじゃないかと思うんですけど、その備えも神様が与えてくださっているということを覚えていきたいと思います。それと見本新聞なんですけども、今週から字が大きくなりました。で、一般の新聞が字を大きくして、この活字離れを防ぐとか、こう読みやすい紙面っていうのをこう工夫しておられるんですけど、日本新聞でもですね、字がその、対応するということでありました。なので全体に字数が減っていますけども、とても読みやすくなっていますので、ぜひ見てですね、いただきたいと思います。老眼の方もすごく見やすいんじゃないかなと思うんですけど、助かってるなと思います。で、今週はハリウッド映画のですね、ことについて載っていまして、ムービーガイド授賞式、皆さんに載っていただいたハリウッドチームが行ってきて、久保田牧師がですね、いろんな有名な俳優さんとかプロデューサーにお会いして、いろんな交わりをしたり関わりを持って、さらにですね、26世人 の, この映画をハリウッドから出すというです、ね、アニメ映画を出すというビジョン、神様が与えたビジョンに向かって今働きが進んでいます。で、本当にこう、ってびっくりするのは、こう俳優さんとかですね、そういう有名な方々と皆さん出会ってお話をしたりしてるんですけども、ハリウッドの映画界でも本当にクリスチャンの方がたくさんいて、この働きをしてるっていうのは素晴らしいなと思います。そしてまた今クリスチャン迫害とか殉教っていうテーマでですね、優れた作品が次々出ていて、そういった流れが始まっているということなんですね。日本人で関係するのは例えば沈黙とかですけども、私たちはその26世紀の映画をそのハリウッドから出すという時に、その日本の、しかも長崎の、しかも殉教の映画をこう世界の人がこう受け取れるだろうかとかですね、こう人間的にちょっとこう考えるところがあったわけなんですけど、今実際にこのハリウッド映画の流れというのは、そのクリスチャン迫害とか殉教のテーマの映画が実際にあってこう鮮明に出てきているということなんですね。で、非常に大きな、そういう神様の大きな主の御手だと思うんですけども、その手が動き始めています。で、その中で今度26世紀の映画も作られて用いられていくということをですね、動いていきたいと思います。で、ノンクリスチャンの人に対してもですね、許しとかいろんなメッセージが殉教を通して語られていくと思うんですね。で、この26世紀の映画を通して救われる方がたくさん起こされてくるということになります。で、クリスチャンに対してもいろんな、もちろん語りかけがたくさんある映画だと思うんですけども、ぜひそのためにですね、祈って取り出していきたいというふうに思います。皆さんのキャストとかでですね、それぞれ通行に A でもいいから出してもらうとかですね、私たちもなんか出してもらえたら面白いなと思うんですけど、実際なんかそういうことが始まってくると思いますので、ぜひ祈っていただきたいと思います。それから、九州に関係する記事で、九州各地でゴスペルがですね、イフスが行使したということが載っています。はい、最近ギフトはですね、いろんなところでこう全く関係ない人からデビューのことをいろいろ言われるようになってきてですね、今回太宰府病院でもですね、感想なんかね、コンサート終わった後に感想をですね、言っていただくんですけども、もうデビューしてもいいんじゃないですかっていう方がいたんですね。で、みんなで笑ってたんですけど、でも どこに行ってもそういう声がこう始まってきているのか、神様の時が近づいているんじゃないかなということをですね、思わされています。で、確かにこう一般に向かって働きが3メートルの畑が大きく進んでいく、私たちもそうなんですけど、進んでいくということを覚えていきたいと思います。それから明石前にですね、ダビデ村上牧師の人吉教会でですね、牧師のお父様が救われたっていう証が載っています。で、とっても優しいお父さんなんですけど、ある意味頑固でですね、一切こう福音を受け付けなかったですね、方だそうなんですけども、こう脳梗塞になってしまって、でその結果その、地震の前日にですね、入院したされたそうなんですね。なので地震の時守られたってことですね。もう体とか左半身とか動かなくて、もし地震でそのまま家にいたら死んでいたり大怪我してたりしたと思うんですけども、守られたということですね。そしてそれだけじゃなくて、地震を通してお父さんの心が変えられて、で救いをですね、受けることができる、救いを受けれることになったということなんですね。ですから熊本地震自体は大変な災害で、こんなのいっぱい今も許されているんですが、神様その中でですね、素晴らしい恵みを表してくださっているということをですね、明かしされています。ぜひ読んでみていただきたいと思います。ね、ダビデ牧師が言っておられたと思うんですけど、家もですね、普通の家はなんか半壊とかそういう判定なんかそうですけど、なんか全壊になってしまって、なので保証もたくさん与えられるということでですね、本当にいろんな面でこう経済的にも守られているということをですね、言っておられました。で、それは本当に素晴らしいなというふうに思います。はい、それと月刊誌が3月号出てますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。今月は青い表紙で、ハワイの虹ですね、ハワイ中の時の虹が載っています。あとエルサレム新作詩は関東弁と、あと、エゼキエル谷口世子氏が神の御心を行う恵みっていう題で、特にチェコチームのこととかもですね、書かれていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ですね、佐々木さんの写真も載ってますので、ね、ぜひ見ていただきたいと思います。あとカンボジアチームのですね、証しとかが載ってますので、見ていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、それとあと、今週はパールビラ太宰府でですね、またコンサートは2月24日、金曜日にありますので、ぜひお祈りください。今度はですね、いつも土曜日だったんですけど、曜日を変えて違う方々にも聞いていただきたいということで、金曜日に招かれています。いいえ、お祈りください。また3月もなんか希望されているということなので、ぜひですね、心の時に行けるように祈っていただければと思います。それから来週はあれがないですけど、風の響きにコンサートですね、素敵なチラシがまた作っていただいてあるので、ぜひですね、いろんな方が集っていらしていただきたいと思います。はいですね、はい、あと北部予選がですね、3月26日にあるんですが、これから少しずつ準備に入っていきますので、各チームもですね、祈ったり、またどんな曲で出ようかとか選曲とかもですね、ぜひ祈っていっていただきたいと思います。で、また太宰府館で行いますので、ぜひお祈りください。26日日曜日ですね、行いますので、お祈りいただきたいと思います。はい、はい、それと感謝のためリバイバルキャンプが3月27日から4月1日の予定です。もう1回締め切られたので、今度少しネタが高くなるかもしれませんけれども、ぜひ導かれている方はですね、応募していっていただきたいと思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はローマ人への手紙の12章を読んでいただきました。で、 14節からですね、21節見ていただいたんですけども、今日は特にあの迫害する方々に対して、また私たちが、害を受ける方々に対して、自分で復讐してはいけないという箇所なんですね。そのところから学んでいきたいと思います。私事なんですけども、私5人兄弟なんですけども、上3人が男3人で、でこう年子ほとんど年子だったんですね。で、子供の頃はですね、毎日喧嘩してました。もう、喧嘩しない日がないんですね。で、誰か泣かない日がないんです。で、ひどい時は3人とも泣いてたりなんかしてですねもう母親が怒って、毎日怒ってましたですね。で、男が3人いると、まあなんかお母さんの人格が変わってしまうんじゃないかと思うんですね。ぐらいいろいろもう毎日喧嘩してたんですけど、で、まあ、兄弟の場合はですね、まあ、喧嘩してもまた仲直りしたり、その中で成長するっていうのはあると思うんですけど、だんだん私たち大人になってきて、くると、本当にこう許せないこととかですね、ひどいことをされたりとか、ひどいことを言われたりとか、そういうことがこう起こってくる、許されてきてしまうと思うんですね。で、そしてその中でどういうふうに対応するかとか、まだその結果をまだ見てない方々もおられると思うんですね。でも今日のところからその学んでいきたいと思うんですね。またもう一つ、私たちはその時代としてですね、非常に厳しい時代にこう生きています。今困難な困難時代に向かっているわけですけれども、この多くの人の愛が冷めるっていうこう言われているわけですね。だから今こういろんな事件もこう子供が虐待を受けたりとか、いろいろこう心痛めな事件がたくさん起こっていますけど、人々の心は冷めるって聖書は言ってるんですね。冷えるって言ってるので、もっともっといろんなこう悲惨なことっていうのが起こってくると思うんですね。でそれにプラス素晴らしいリバイバルだと、レバーバルですね、たくさんの方々が救われるとともに迫害も起こってくるということなんですね。ですから、福岡でもこのおそらく半分以上の方は必ず救われてくると思うんですけど、70万とかですね、たくさんの方が救われてくると思うんですが、その中で、逆にこう迫害も、また一方で迫害が始まってくるということですね。で例えば神社とかお寺とかですね、お寺さんとかで、みんながクリスチャンになっていったらこう初詣とか行かなくなりますし、お葬式も仏教でしなくなったりとかですね、してくるわけですね。そうするとその経済的に問題が起こってくるわけですね。そしたら絶対こう黙っておられないいないわけですね。いろいろ理由はその経済的なことでなかったとしても、必ず迫害っていうのがこうクリスチャンに向かって教会に向かって始まってくるっていうことは、私たちはっきりとこう今考えてる範囲でも分かるわけですね。で、全ての皆の者に憎まれると書いてありますから、必ずそういうことになってくるわけなんですね。でその中で私たち許せないこととかですね、自分のことならあれなんだけど、家族とか教会とか、他の人がひどい目にあったりとかしたときに、私たちはこう許せない思いとかですね、そういう思いをするようなことがこれから絶対許されてくると思うんですね。なので私たちはそういう時代に生かされているということを覚えつつですね、今日の箇所を見ていきたいというふうに思います。で、最初から見ていきたいと思うんですけども、14節ですね。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。迫害する者を祝福しなさいというんですね。私最初の頃ですね、行ってた教会の牧師さんは南極に行く船のですね、乗っている自衛隊でですね、乗っていく船に船員だった方だったんですね。でひげもじゃのですね、方なんですけども、でいかにも南極行きそうだなみたいな方なんですけども、その方言ってたんですけど、その船の中でですね、ご飯の時にこう食前の祈りをしようとしてこう祈り始めると、パッと目を覚め 開けるとこうご飯がこうなくなってるっていうですねそういういろんなこう嫌がらせとかいたずらとかいろいろされたって言ってました。船の中だと余計にですねそういうふうにこうなんて言いますか狭い世界なのでいろんなことが起こってくると思うんですけど、あの皆さんもその家庭とか職場とかいろんなところでそういったですねまだ私たちはまだ小さいと思うんですけど迫害っていうのはですね起こってきてるんじゃないかと思うんですね。でその時にあの祝福すべきであって呪ってはいけませんですねとあります。で普通は私たちはこう呪うわけですよね、呪う でも呪うっていうのはこの罪であるわけですね。だから私たちはそれは注意して相手が悪くても私たちが呪ってしまったらそれは私たちの罪になってしまうので私たちに跳ね返ってきてしまうのでそれをそうじゃなくて祝福しなさいって言ってるわけですね。さっきの殉教生活の時にその誰か呪ってる人がいてそれがとネックになってるっていうような予言がありましたけども呪うっていうことですね、私たちは気をつけないといけないんですね。 でも私たちの感情としてはやっぱりこう憎んだり呪ったり恨んだりっていうのはその普通だと思うんですね。なのでここであの信仰によって対応する必要があるわけですね。祈ったり感謝したりですね、それから聞き従うってことですね。そのことは重要であります。で私はあの父との関係は良くなかったんですけどもまたちょっと信仰のことで迫害を受けたこともあったんですが、あの最初は迫害あの告白してたんですね。あの父との関係に関してですねこのあの必ず解決するってことをですね告白していました。その後父に実際に手紙を書くように導かれて手紙を書いたんですね。でその後あのそこまで全然心は変わらなかったんですけど心の中に憎しみがあってあのその憎しみの力で生きてたみたいなところがあったんですけどその後変わっちゃったんですね。心も変えられてしまって、まあ、父を一番尊敬できるようになってしまって全く変えられてしまったんですけどそのやっぱりこう感情的には最初全然受け取れないですし逆の憎しみとかそんなのまで湧いて罪しか湧いてこないんですね。でもあの信仰の歩みをしていく中で神様は完全に解放し解放するだけじゃなくてこう愛するように、祝福するようにですねしてくださったんですね。であの信仰の対応っていうことがですねどんな時も重要である特に私たちこう終わりの時代に生きているのでこれが重要であるってことを覚えていきたいと思います。そして喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい、ここ15、16節はあのこれはあのクリスチャン同士のことを言っています。ちょっと例えば教会内とかでもそうなんですけども喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい心を一つにしなさいっていうことを言っています。であの泣く者と一緒には泣けるっていう人はいるんですけどそれはあの本当に一緒に心一つになっているかってそうじゃなくてこう自分より分の悪い人に関してはですねあの哀れみというかあの上から目線で自分は高いところに立ってあのこう自分より分の悪い人に対してはですねあの、そういうふうにこう一緒に泣けるっていうそういうのはその本当にこう一緒になってるんじゃないので今度は喜んでる人に対して自分より例えば分がいい人に対して一緒に喜ぶってことができないってことになってしまうわけなんですね。なので私たちは本当にあのその喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣くっていうですねその、へりくだったその信仰っていうのを神様に求めていきたいと思うんですね。で16節お読みします。互いに一つ心になり高ぶった思いを持たずかえって身分の低いものに順応しなさい自分こそ知者だなどと思ってはいけません。であの一つ心になってやりなさいと言っています。これは私たちがキリストの体であって一人一人体の器官なんですね。私たち一人一人にこう優れたところがありますですね。歌が上手だとか計算が早いとか、力があるとかそういう実践的なものもありますし頭がいいとかそういうのもありますし今度は癒しとか奇跡とか予言とか見たもの他物の分野もあります。でそのどちらにしても私たちは一人一人優れたものが与えられているんですがそれはあのお互いのためなのでだからそれを誇るんじゃなくて 一緒に順応、身分の低いものを順応してきなさいということをですね、ここで言われています。自分こそ知者になると思ってはいけませんっていうあるんですね。で、自分を知者だと思うことのですね、特徴ってあるんですね。で、一章のところをちょっとガーッと戻るんですけど、ローマ人の手紙の一章のところを見ていただきたいと思うんですけども、一章の22節ですね、一章の22節、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や取り獣、ハグの形に似たものと変えてしまいましたとあります。で、自分では知者だと思っているんですけども、その愚かなものとなって偶像礼拝しているということなんですね。で、神様から離れている人の特徴っていうのは、自分は知者だと思っているっていうことを一つの表れなんですね。だから日本人とか特に頭がいいなと思うんですけれども、でも一つ分かるのは、自分は知者だと思っているけど愚かなものになっている、偶像礼拝に行っているっていうのはですね、愚かなものの姿、実は姿なんですね。で、私たちはその自分こそ知者だと思うっていうその愚かさ、そういうふうにこう考えてはいけないっていうことをですね言っています。それは愚かなことなんですね。で、17節、誰に対してでも悪を報ることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいってことですね。で、悪に対して悪を報ることをしないっていうことですね。で、ちょっと気の強い人だったら絶対仕返しをしないと気が済まないとかですね。また例えば日本でもその、なんていうんですか、忠臣蔵ですね、忠臣蔵とかありますけど、主君のために敵を討つっていうのは素晴らしいっていう、こう美徳っていうかですね、そういうふうにこう考えるところもあるんですけれども、でもここで聖書が言ってるのは、悪に対して悪で報えることをしない、全ての人が良いと思うことを行いなさいって書いてあります。で、これは自分に関する限りっていうところはですね、直訳では、もしできることならあなた方の側では、この自分からそれを行いなさいっていうことなんですね。悪い悪を持って報いんじゃなくて、その全ての人が良いと思うことをこう自分から積極的にそうしなさいっていうことを言っているわけなんですね。そのことをですね言っていただきたいと思います。そして19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。で、自分で復讐してはいけない、神様の怒りに任せなさい、復讐の仕方がクリスチャンに違うってことなんですね。復讐の仕方は神に任せること、で、そっちの方が実は怖いんですね。神様の裁きの方が怖いんです、実は。で、復讐は私のすること、裁きは神様のすること、報いは神様のすることなんですね。だからそれを神様のこの働きを私たちは取っちゃいけないんですね。自分で人を裁いて自分でこの復讐をしてやり返すっていうのは、神様のすることを取ってることになるんですね。だから私たちはそこでしちゃいけないっていうことをですね言っています。で、今回福岡のカリスマ聖会ですね、中級聖会とともに行われたんですけども、そこで秋元牧師がですね、虹のことを話してたんですね。で、アメリカのチャーチオンザウェイのように、私たちの教会もポイントのところで虹を表すというふうに神様が言われてから虹を見るようになったんですね、もう頻繁に。で、その中でも3つ印象的な虹があったということなんですけど、そのうちの1つですね、虹のことを今日のところでお話ししたいと思うんですけども、それは鹿児島で見た虹だったんですね。で、どういうシチュエーションだったのかというと、その当時主の主事が、今もそうなんですけど、すごい批判されてたんですね。批判中傷関係だとか言われたりですね、いろいろこう言われてました。で、その時に秋元牧師は、ありもしないことで悪行像を言われたりするときに、喜びなさい、喜び踊りなさいってご聖書に書いてあるんですけど、そういえばまだ自分は喜び踊ってなかったなと思ったわけです。それでじゃあそれやろうと思ったんですけど、こう こう人の見えるところでやるとですね、やっぱりこう普通のおじさんがこうやって踊っていると、まあ、気がおかしくなったと思って救急車呼ばれてしまうので、見えないところに行ったんですね。鹿児島の正解をしているビルの屋上に行って、私その時秋元牧師いないなと思ってたんですね。そしたら屋上に行ってたんですね。そしてそこでですね、神様の前に踊り始めたんですね。神様ありがとうございます、中傷を批判されていることを感謝しますって踊ってったんですね。でももう最初からもうその息が切れてしまって、普段運動してないからですね。でそしてなんか普段踊らないので阿波踊りみたいになってしまったそうなんですね。でも、まあ、ちょっと1分間ぐらい踊ってした時にすごい虹が出たんですね。でその時になんとですね、もう夕日が沈んでいてですね、もう太陽はなかったんです。それなのにこう虹が出たんですね。それで秋元牧師びっくりして、まあ、本当に神様はこのことに関して祝福してくださったということを確認できたので喜ばれてですね。で普段あまりこう興奮したお餅ってしないんですけど、ダーッと下まで来て私たち呼びに来てですね、来い来いって虹が出たっていう感じですね。なんか興奮したお餅来られて、はーって言ってこう私たちも行ったらこう虹が出てたんですね。それでですね、皆さんその当時でインターネットで激しく叩かれてたんですけど、今何が起こってると思いますか。今インターネットで教会がこう 急成長し始めてるんですね。で、まあ、まだ途中ですけど今10万アクセスとか1週間にあったりとかして始まっていて、批判されていたインターネットを通して今逆にインターネット技が起こり始めてるんですね。で自分で復讐するんじゃなくて聖書に従うこと、神様の信仰を用いること、そういう中で神様が技をなされるんですね。そのことをですね、私たちは覚えて、まずおきたいというふうに思います。ですから皆さんもまだ解決してないこととか、なんかやられっぱなしのこととかあるんじゃないかと思うんですけど、でもですね、自分で復讐するんじゃなくて、また呪ったり恨み続けるんじゃなくて、信仰のですね、対応をしていきましょう。で神様は手を動かされるときに、それは私たちの思いを超えて素晴らしいということをですね、覚えていきたいと思います。そして20節からお見せします。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持った悪に打ち勝ちなさい。で敵に対して食べさせなさい、飲ませなさいということを言ってるんですね。でそうすることによって彼の頭に燃える炭火を積むことになるということです。だから裁きは神様のものなので、私たちは善を行いなさいということをですね、ここで言っています。でもちろん人間的にそれができないと思うんですね。もう そんなことはできないと思うので、やはり私たちは信仰によってそれを成していくということをですね、また祈ることを感謝すること、神様に聞き従うことを通してこの、そうさせていただくということをですね、覚えて、そして善を持って悪に打ち勝つということをですね、この主が私たちに与えていかれるということを覚えていきたいと思います。イリア・コラマさんという方がですね、預言者の方 でまたアメリカを中心に世界中で活躍しておられますけれども、イリアさんはルーマニアのですね、ちょイリアさんのことを話したいと思うんですけど、ルーマニア共産圏で非常にまだキリスト教迫害、教会迫害されている頃に、にですね、光に導かれてルーマニアを脱出したというこう奇跡のですね、不思議な体験をされている方なんですね。でそして彼はルーマニアにいた頃に長男だと思うんですけど、イリエチンジャーです。同じ名前でイリエ君っているんですけど、彼がですね、交通事故で死んでしまったんですね。でこのイリエ君っていろんな奇跡が起こった子供で、その車に轢かれたって聞いた時もきっと今回も神様奇跡を成してくださると思って夫婦で祈ったそうなんですけど、結局助からなくて死んでしまったんですね。でこう召されていってしまいました。でもう奥様と共にすごい悲しんでですね、苦しんだんですけども、その時にでもその後にでもこの5歳のですね、威力も引いてしまったその人、が今、きっと苦しんでるだろうから、その人が救われるようにっていうことをですね、お二人で祈られたそうなんですね。 悲しみの後にですね。でそしてもうその後こうアメリカに家族で移住して行って働きが始まった中で、ある時ですね、随分経ってからあのイレイ様がいろんなとこ回巡回して伝道したり回るんですけど、飛行機で、こう移動している時にある夫人とこう席が隣同士になってですね、そしてどっから来たんですかとかですね、どちらの出身ですかとか話し始めていったら、なんとルーマニアのですね、ルーマニア出身だって言うんですね。そうですか、私もルーマニアですって言ってですね、それでどこの町ですかって言ったら、なんと同じ町だったんですね。で、あ、そうですかって言ってですね、それで聞いていったらまたクリスチャンだったんですね。で、あ、クリスチャンですかって、よかったですねって言って、で、どうやって救われたんですかって聞いたら、その人の、まあ、その人がその自分の娘さんが5歳の男の子を車で引き殺してしまって、そこから自分も娘も本当に苦しんで、でもそのことを通して教会に行くようになって救われたんだって言われたんですね。で、イエさんがその子供の名前なんて言うんですかって言ったらですね、イリエ君っていうんですね。なんとですね、そのイリエ君を引いた方のお母さんとですね、イリエさんを飛行機の中で会ったんですね。出会って、こんなことが本当にあるのかなと思うんですけど、神様そうされたんですね。そしてそこで二人はこう本当に泣いて、その神様に感謝したっていうことをですね、言われましたけども、ルーマニアではその当時ですね、事故してもう、まあ、日本ではちゃんと相手が事故した相手の人を分かるようにしてくださいますけど、その当時はその復讐を避けるためにその引いた人を教えてくれないんだそうですね。だからイレさんたちは引いてしまった人はきっと苦しんでるだろうから、その会いたいと思って警察に行ったけど会わせてくれない、教えてくれなかったそうなんですね。でも何年も経ってから、このその方のお母さんとですね、お会いすることができてっていうことなんですね。で、神様を信じてるとこんなことがあるんですね。で、皆さん今皆さんの中でもまだ解決してこないいないこととか、ずっとひどいいじめを受けたこととか、なんか自分の中でまだ傷として残ってしまっているものとか、いろんなものがあると思うんですね。でも神様は真実な方なので、私たちが神様を信じまた従っていく中で、そして信仰を用いていく中で、神様の解決ですね、神様の復讐っていうのは、聖なる復讐っていうのは、その相手を打ちのめして殺すっていうんじゃなくって、本当に救いをもたらすものであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、私たちも聖なる復讐ですね、本当にそれをしていきたいと思うんですね。なので今一度今私たちが受けた、もう皆さんこう今まで受けた傷とか、人から受けた害とか、こうひどいことされて許せないようなことをされたことはあるかと思うんですけど、その時にそれをまず感謝してですね、信仰の対応ということをですね、まずなしていきたいというふうに思います。その中で神様が決着をつけられるというですね、そのことを覚えていただきたいと思います。もう一度御言葉を読んで終わりたいと思います。21節、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち返しなさい。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち一人一人を愛し導いておられることをありがとうございます。これからさらに困難な時代に入り、私たちもさらにこうもっと許せないようなこと、今までいろいろありましたけども、もっと許せないようなこととか、こう迫害とかさまざまなことがこれから許されてくる時代に入っていきますけれども、その中で信仰を働かせて、さらに一人一人の信仰を働かせていくことができるようにどうぞ導いてください。また今私たちにひどいことをした人に対しても、神様がこれから正しく裁かれること、また逆転の技をなされることをありがとうございます。それらの方々が救われ、またそれらの方々に神の技がなされていきますようにどうぞ助けを導いてください。イエス様、本当に私たちのために十字架にかかってくださいました。本当に私たちがさらに神様の恵みと愛の中でさらに入っていくことができますようにお願いいたします。癒しのためにお願いいたします。悪いところからその分に手を挑んでください。罪があると妨げとなります。短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、今私たち人々に触れてくださり、オンラインの方々に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 癒される方においては、この許してない人も方に関して許しを宣言し告白してきなさい、主の前にそれを告白してきなさいと称せられます。その宣言を通して主はこの確かにこの信仰を通して働いていかれると称せられます。で、感謝を通しての逆転が次々にさらに起こってくると称せられます。またさらにこの今の起こったことに関してのまたこう感謝してないこと、足りてないことに関しては徹底して感謝をしていきなさいと称せられます。で、ある方は和解が導かれる方がおられます。何か本当にこう、思わぬ形でそういったこう和解が与えられてくると称せられます。それで全て私に委ねてあなたが歩いていきなさいと称せられます。ちょっと頭痛とか脳の働きのためにします。その方の脳の働き、また頭痛の症状や意識するのによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。脳梗塞、また、この奥から守ってください。一つの脳の働きをまた守ってください。で、頭痛から守ってください。癒しを与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち児童と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。